上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティの五郎でございます。昨日はですね、友人を介して非常に面白い日本人の方とお会いしまして、なんと日本文化を広めるために、ふんどしを通じて日本文化を広げるっていう面白い日本人の方にお会いしました
ですね。
これいいのか悪いのか、南京シールをカッポしてしまいましてですね、大丈夫かと思ったんですけど、非常に中国人の方、おおらかな方が多くて、特に反応がないかなっていうですね。
それはそれであれですね。
そう、これはこれで考えなきゃねっていう感じでね、非常に面白い日でしたけども、今ねちょっと横から会話が入りましたけども、今日のゲストはですね、最近よくセミナーでお会いするグラフィックデザイナーの宮本徹さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで二日酔いの中ありがとうございます。
はい頭が回るかどうかが、
あ、回ってないですね
ギリギリです。
で、徹さんと初めてお会いしたのを今話しながら思い出してたんですけども、はい、全く思い出せませんね。
はい、お互い思い出せないですねっていう、
なんかまあ
なん多分なんか大勢の会だったんじゃないですかね。
で、なんかちょいちょい、あ、お見かけするな、
五郎さん目立つから
みたいな、
うん、僕も五郎さんすごい目立つ方だな、
いやいやいやいや、
何されてる方なのかな、
お互いそんな感じだったのかもしれないですね。
はい、そうだと思います、はい、
で、まあなんかね、共通の知り合いというか友人というか
多いですよ ね最近毎週末会うぐらいの
ですね。で、まあ、うちでやってるセミナーでチャイナ ABC っていうね、トニーさんが、
はい、
やっていたセミナーにも、
はい、ありがとうございました。いい時間をいただきまして
出ていただいて、そんなことからちょっと最近急接近中でございまして、で、しかも前回ですね、この番組の事前インタビューということで、僕が懇意にしている維新ラーメンでね、
はい、
インタビューさせていただきましたけども、
は
い、
うまかったっす。
うまかったですね、
はい、
そこの時のね、お話で驚いたのが、僕新宿出身なんですけども、徹さんも、
そうですね、中野ですね、
僕は中野で
隣の
新宿対中野と、はい、いうことでね、
川を挟んだ
戦い、川を挟んだ中学の時に
あれは上がりましたね
ですね、
はい、
よく喧嘩をしていた僕はすごい仲良かった、リトルリーグの時の友人が全く同じ中学校だったっていうこと。
そうですよね、そんな話だったの。攻め込まれてたなみたいな、
攻め込んでたなみたいな、
新宿の人たちすげえなみたいな
そんな感じでね、なんか今までもなんかすごい仲良くしたいなと思いつつ、なかなかお話しする機会がなかったんですけどね。そんなんで、
は
い、非常にまた勝手に近づいてしまったということね、は
い、地元が近いっていうと、なんかそれだけでも近くなりますよ ね
ですよね。そんな感じで、より今回はね、徹さんの人間味みたいなところをね、掘り下げて、
なるほど、
聞いて
はい、
みたいなと、
はい、
思いますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、まあ、番組恒例のといったらあれですけども、まず上海来るきっかけみたいなところからちょっとお話を伺いたいなと思いますけども、
きっかけ、はい、そうですね、きっかけっていうと結構全部地続きになっちゃってるっていうか、つながっちゃってるんですげえ長くなっちゃうんですけど、
長くいきましょう。
そうですね、まあ、基本的にその、うんうん、まあ、例えば学生とか、
はいはい、
社会人とか、
うんうん、
で、まあ、上海とかっていう3つのステージに分けてたとすると、
はい、
まあ、学生の自分っていうのは一応親という存在の、
うんうん、
まあ、意思とか、うんうん、そういうものを尊重しつつ大学的なとこ行こうよみたいな、
はい、
で、大学とかね、一応入ったりとかしつつ、
うんうんうん、
まあ、法学部とか入ったりしつつ、
法学部だったんですね
でもなんかよく分かんなくて、
はい、
結局その誰かの役に立つっていうことで、なんか自分の人生あるんだろうなと思うと、
はいはい、
経済とか政治とかよく分かんないなと、その当時の宮本少年は、
はい、
なんで、まあ、なんか法律だったら、まあ、誰かが困ってる時に助ける商売かなみたいな、なんかそんなイメージがあったのが、
はい、
じゃあ、まあ、法学部的な、
なるほどですね、
歩行みたいなやつになってたんですけど、
は
い、
意外な感じします
ね。そうなんですよ、
うん、
意外な方向で、
はい、
宮本少年はそんなことを考えて
宮本少年ね、
はい、はい、 そこから、うん、まあ、いろんな人に出会うということで、
はい、
まあ、働きながら、
うん、
先輩たちに酒を飲ませていただきながら、
うん、ながら
のいろんな人に出会うと、まあ、その時ちょうど僕の人生をちょっと変えたバイト先というか仕事先がその六本木にあるアルフィーという、
アルフィー、
はい、ジャズ
ジャズバー
バンドバーみたいな、生演奏のあるライブハウスバーみたいな、
あ、いいですね、
感じで、はい、まあ、当時よくある、
うんうん、
バーテンとかかっこいいなみたいな、
その当時なんか憧れますよね、
19とか20歳ぐらいの時とか憧れるじゃないですか、
誰の方が一回やりたくなりますよね、
はい、はい、まあ、ご多分に漏れずその方向で、
うん、
先輩とか友達とかが、はい、結構その、うん、サーファースケーターミュージシャンみたい
な
感じになってた時に、ちょうど学校とかの帰り道とかに、
はい、
代々木公園で、
うん、
あの井の頭通りを挟んでこう橋がかかってるんですけど
はい、はい、
そこの橋の下でみんな、ラッパを吹いてる友達とか、はい、あとは代々木公園周辺の滑れるところでスケボーやってるやつとか、まあ、ダンスやってるやつとかっていうのがなんとなく周りにいて、
は
い、そのジャズをやってる友人がすごく音楽をおすすめというか、
は
い、いろんな音楽を紹介してくれて、
はい、
まあ、ハマったってやつですね。
なるほど。
でもやっぱりジャズってそのレコードとか CD っていうところが音源だったんですけど、
うんうん、
やっぱりみんなが言うのがジャズは生だよみたいな
ははははは
ということで
なるほどね、生だろうと、
じゃあ行ってみてやなみたいなっていうところから、まあ、友達の先生がやってるライブとかも見に行くようになったりとかしてて、
はい、
そしたらなんとなく仕事先とかバイト探す時とかも、うんうん、そういうとこもないかなみたいなアンテナができて、
なるほど、
でそこでたまたまアルフィーというお店に出会って、
たわけですね、
はい、
うん、
まあ、じゃあその、まあ、ジャズのお店ってそれなりになんか血筋みたいのがあって、
うんうんうん、
アルフィーはそのトランペッターの日野照正さんっていう、
はい、
まあ、それなりに大御所と言われている、ね、日野さんの弟さん、
はい、
元彦さんの、
うんうん、
のドラマ、まあ、伝説的なドラマだったらしいんですけど、
うーん、
の奥さんのお店で、
うんうんうん、
日野ファミリーがよく出入りするお店で、
はい、
働いてる人間はみんなそのミュージシャン目指す、
うんうんうん、
まあ、そこは元彦さんの弟子なんでドラマの人たちが全国津々浦々から出てきてですね、そこで坊やという、まあ、そのデッチ奉公
みたいな
ことをしながら、
はいはい、修行
修行ですね、バーやってやりながら細々と給料もらいつつ、
うんうん、
準備の前と営業終了後にドラムの練習をするみたいな。
なるほど、なるほど。
でミュージシャンの先輩方といろんな会話をして、
はい、
音楽という文化を学ぶみたいな、
うん、
まあ、そんなお店で、
うんうん、
でそこで僕はその法学部少年だった宮本くんは、
宮本くんは
先生もしくは先輩、
はいはい、
まあ、その辺の人たちっていうのは影響力ある人だったんですけど、うんうん、だんだんそういうお店で働くようになって、ジャズという音楽を愛する先輩とか、
うん、はい、
まあ、一緒に働いてる同僚が夢持ってるんですよ、
うん、うん、夢を持ってる
んです、ね、うん、なんかこんな音楽をやりたいんだとか、
うん、
この音楽すごい、もうこれに惹かれてこの業界に入ったんだみたいな、うん、そんな、ま、やつが周りにいっぱいいたんですよね。
なるほど、なるほど。
それなんかこう学校に行くと、なんか法学部から窓枠冊子の営業マンになって、
うん、
冊子屋さんの課長の文句を垂れ流している先輩たちを見て
、はい、何なんだと、
愚痴を言ってるぐらいだったら仕事しろと、
まあそうですね、
もっと努力して、
うん、
それなりの楽しくね、
うんうん、
仕事をできるようにしたらいいのにな、なんていうふうに思い出してしまい、
うん、
学校卒業してもこうなるのかみたいな、
あ、そこで
だったらこうハッピーなな
ったんですね。
その私これ好きっていう単純な何か見つけられるって羨ましいなっていうふうにミュージシャン見てて思うよね。で、まあ、法律っていうのは基本過去のことを勉強していくことが、
はい、
あ、その時からなんとなく後ろ向きかなみたいな、
う
ん、その性質が、
なるほどですね、
職業というかジャンルの性質が、ね、
判例とか、
そうですね、そういうなんか覚えなきゃいけないものを覚えて、
うん、
こういうことがあったからそれはこうなるよみたいな、例えばそういうことだったと、世の中って誰かがこんな風になったらいいなと思って、
うん、
そうなっていったんではないかなと、
ほうほうほうほう、
分かんないですけど明治維新じゃないですけどこんな風になっていくべきだという、
で
も
そうです
よ
ね、
うん、なんか有名な大使だみたいなのあるんだなっていうふうに思ってたんですよ、
はい、うんうんうん、
そしたらなんかこうもう少し世の中明るくできるとか、
うん、
それなりになんかワクワクというところまではその時は思ってなかったですけど、うんうん、何かを自分で考えたいなと、
ほうほうほうほうほう、
まあみたいなところになっていったんですね。
なるほどですね。
でそこでなんかお店のお客さんとか建築家とか、
はい、
まあ、ファッションデザイナーとか、ほうほうほう、広告代理店の人とか、
うんうん、
金融業の人とか、まあそれなりに客層でいうと、まあ、5、60ぐらいの、
結構う、まあ、ジャズだから、
そう、結構年齢先輩が多くて、うん、
はい、
まあなんかまあいい先輩が多かったんですよね。でなんかこう休日になると家に招待してもらって、なんか常連の人たちと一緒になんか鍋食ったり
なるほどなるほど、
そこに来るのはミュージシャンとかその俳優目指してるとか、まあ建築家とかなんとかかみたいな人が多かったんですけど、
はいはい、
なんかそうした時に僕だけすげえ、
うん、
俺何やってんのかな的な、
法律学部で法学部で、
はい、まあなんかまあ学生だから夢、うん、何でも将来できちゃうねみたいな、はい、なんかそんなふうにとても思えなくて、
うん、なるほどですね。
そんな時に写真も好きだったんで写真家の人がいて、
はい、
まあ、同じ名前の宮本さんっていう方だったんですけど、でその彼が西麻布あたりでスタジオ持ってたんで、
うんうんうん、
たまにお手伝いじゃないですけどこう遊びに行かせてもらったりとかしてて、
うーん、
写真もいいなぁなんて思いつつ、
なるほど、
うん、でもまあなんか一体これは何なんだということで、はい、悶々としては何なんだということで、
うん、
まあその時当時の店長がいて、そのアルフィの店長がすごくデザインが好きな人で、六本木アルフィって青山通り、あ、六本木通り沿いかにあって麻布警察の 何件か隣にあるんですけど、
はい、
麻布警察を挟んで、まあ、反対側に青山ブックセンターという、
青山ブックセンターありますよね、
朝までやっている本屋があって
はいはい、懐かしい。
で営業が終わって始発が出るまで僕、はい、本屋によく行ってたんですよ。
うん、
ずっと毎日本屋に行って、
いい、ね、
本屋で立ち読みしてたんですよ。
あ、いいですね
結構あそこデザイン本が多くて、
多いですよね、うん、確かに、
アートとか芸術も多くて、はい、なんかそれでいろんな立ち読みしまくってた結果、うん、デザインって楽しそう、面白い、かっこいいみたいな発想に、
青山ブックセンターからの、
はい、でそこでなんかちょっとそのところあるわけですよ、昔のいいデザインみたいな本があって、うそういうの憧れて、
はい、
ポスターとか作りたいななんて、
なるほど。
でそこからなんかお店のチラシとか俺作ってみたいんですけどみたいので、
うーん、
まあ、素人ながらやってみようみたいな
、は
い、お店にシールがあった方がみんな貼ってくれたりとかするんじゃないですかみたいので、
作りますみたいな、
勝手にエプソンのシールシール紙みたいなの買ってきて自分で勝手に作ってみたりとか、置いてみたりとか、
はいはい、
そんなようなこととかやってたりとかして、うん、こっちの方が楽しいなと、
うん、どこら辺がこう楽しかったというか、宮本少年的に、
なんですかね、少年的に言うとなんかモノマネなんですけど、
はい、
こんなの可愛いなってものが誰かの目に触れるっていうこととか、それを持って帰ってもらうとかっていうこと自体で嬉しかったんですけど、やっぱまあ諸先輩方というかプロの人から見ればね、拙いわけです
まあ拙いかったと思いますけどね、
はい、今思えば拙いでしょう。
そっか、そこで結構一大決心じゃないですけど、
そうっすね、まあ、一大決心近いというか、
は
あ、直感で、
うん、
もうこっちの方がチャレンジしがいがあると、
うんうんうん、
何もないというその、まあ、例えばね、大学出てそれなりの勤めてっていうのでストップを踏んでいくっていうのはうちの親の望みではあったんですけど、まあ、リスクはあるけど、ね、
はい、
人生は自分なりに考えて選択していくっていうことの方が、
うん、
今思えば良かったんだろうなと思いますし、その時はもう直感で、うん、
はい、
もう動いちゃってたんですけど、
で辞めたみたいなね、
辞めましたね、サクッと
大学辞めますみたいな、
はい、大学3年に上がる時の2年の時があった、
はい、
辞めますって辞めまして、
はい、
で親にも申し訳ないと、
うんうん、
親は休学にして、でとにかく出ろと、
出ろと、
はい、でもどうせ何も、
はい、
やるつもりもないことに時間を使うのってどうなんですかと、他の例えば、うん、中高とね、美術が好き で、
うん、
でそのまま絵描きの道を選んでいる18歳17歳もいる中で、
はいはい、
もう僕特に22歳とかなるよ、もうすぐみたいな21とか
そうですよね、 3年生2年生とか
ですね。でそこからプラスね、うん、あの1年2年とか大学に行ってやりたくもないことやってもしょうがなくないっていう話で、うんう
ん、まさに、
まあ、母親的にはもう社会はそういうもんじゃないからみたいな
親ってそういう言い方しますよね、
はい、っていうことで、はい、すまんと、うんうん、僕やる気ないことは、うん、ちょっと無理って言って、うんうん、ちょっと世の中の厳しさを知るということで、はいはい、家も出るっつって
あ家も出たんですね。
家も出て、
はい、
自分らしくっていうのは自分でやってみなきゃダメだと思うって言って。
なるほど。
ほんでこう家を出たわけです。
なるほど。
で、まあ、そこからひたすら足立区で。
足立区だったんですね、はい、
あの貧困生活を始めることになるんです
けど。なるほどなるほど。
でまあそんな時とかは本当仕事をして仕事して仕事してってなって、デザインが全然勉強できなくて。
あバイトですよね。
そうそうそう、
食ってくためのね、食
ってく家賃払う。
確かに確かに。
サーフィンだけはあのやめれなくて、
はい、
サーフィンをやるっていうことしかできなかったんですよ、
うんうんうんうん、
夢持ってるとかじゃなくて生活ができねえってなって、
ね、食えねえ
食えねえってなって
夢どこじゃねえってい
う
話ですよね。
夢とかもうそんなこと言ってる余裕ないっていうのはこういうことかと。
はいはいはいあなんか
気づくみたいな
甘くねえな
甘くねえな世の中と、これか親が言ってたことって、はい、ほんで1年後に世の中甘くなかったって実家に戻らせてもらって。
あ戻ったんですね。
それで僕その、はい、勉強をすると、デザイナーになりたいっていうことを明確に設定して、
はい、
その道を選びたいから、俺働きながらできると思ったんだけどできないって、できねえと、
うんうん、
人の人生そんなにずっと動き回ったりとかずっと元気でいることって結構難しかったっ、
ね、なるほどなるほど。
っていうことで家に戻り、そこから軽く専門学校的なところに入ったんですけど、
う
ん、
あじゃあここで本格的にこう技術というか。
そうですね、うん、でもなんかこう先生っていう人ってやっぱ尊敬したいじゃないですか、
うん、そうですね。
やっぱそれで先生っていう人と話をすると、
はい、
どうもくだらなくて
あら
これなんか、
うん
まあ、例えばいろんな先生が科目によっているんですけど、
はい
うんうん、絵描きとか、まあ、イラスト描いてるとか、うん、絵本とか写真とか、まあ、そういう話だとやっぱりその先生たちの作品っていうのがもう世の中に出てて、
はい、
学校以外の時間は作品を作ってるわけですよ。デザイナーって基本そういう企画をしたりとか、
はい
うんうん、世の中のことを一番勉強しないといけない30代に学校の教師をやっている。
あなるほど、
まあ、非常勤だったらまだ分からないんですけどフルタイムでっていうの
は。なるほどなるほど。あそういうとこの疑問なんですね、う
ん、なんか話しててもなんとなく僕がその時もそのアルフィーで働いてたんですけど、はいジャズマンとか、なんか何かを目指す人とかって終わりのない世界なので、
うん、なるほどですね。
いやデザインってこんなもんだよみたいな話をされるっていうのはあんまピンとこなくて、
うん、
話してても全然デザイン好きじゃなさそうだし、
はいはい、なるほど。
でそういう人の授業出なくなりこの人 の授業出ても意味なしみたいな。
学びがねえと、
はい、
そ
尊敬できないっていうのってきついなみたいな。
はいはい、うん、そうなりますね。
でなんかそういう先生だけがなんかやたらとこの放課後学生たちと飲みに行こうみたいなやつが多くて
なるほどね
いいんですけど
いいけどちょっとなと、う
ん、で、うん、まあ僕はその、前後働いてたんで、
うんうん、
朝と夜なんでうんこの人の授業出ても無駄みたいなな
るほどなるほどなるほど。
その人の飲み会も行かないみたいになってて。
なるほどですね。
まあまあそこから学校っていうことよりもやっぱりこれ現場だなと。
うん、
そこでそのフロムエーを開きですね。
うん、
僕は総武線沿線だったんですけど一番近いところみたいなノリで探して
あそこからまた新たな道が開かれるってことなんですね。
そうですね。
なるほど。今回上海来る前の前ぐらいのね段階のところのお話を伺いましたけども、次回は、新たにねデザイナーとしての道から上海、
はい、
なぜ来たのっていうところをね、はいはい、深掘りしてお話聞きたいと思いますんで。
すいませんなんか
いや非常に
全然たどり着いてないみたいな
3回ぐらい行きますね ということで今回はどうも
結構時間短い
ですね。そうなんです、意外と短いんでね、またちょっと次回もぜひよろしくお願いします。
すいませんでした。
はい、どうもありがとうございました。はい、さあエンディングのお時間です。今回のゲストはグラフィックデザイナーの宮本徹さんでした。徹さんとはですね、ちょいちょい会う機会は今までもあったんですけども、あまりじっくりとお話しする機会がなかったんで、今回は、番組を通じてお話しできて非常に良、かったです。でね、まあ、第一印象もそうですけれども、まあ、見た目からしてね、おしゃれでロン毛でサーファーでデザイナーでというですね、しかもかっこいいと来たもんなんですけども、通常ここまで揃うとね、若干嫌味な感じがしますけども、トールさんはね、そういう全然嫌味がなくて、まあ、そんななんか全体のオーラがね、なんか、僕は好きなんですけども、なんかこう自然体というかね、そういったところが、非常に好きなんですけども、今回のインタビューで印象深かったのはですね、大学を辞めてデザインをやろうと直感で決めた話のところが非常に印象深かったですね。で、決断するまでには、まあ、自分との対話であったりとか、バイト先で知り合った先輩との対話などをしながらですね、悶々と、考えていったわけですけれども、最終的には直感で決めてしまったというところですね。で、その時の決断を今振り返ってみた時の徹さんの一言が、非常に響きましたので、エンディングでも、お伝えしておきたいと思いますけれども、その一言とはですね、人生は自分なりに考えて選択していくということの方がいいということですね。人生は自分なりに考えて選択していくということの方がいいと。で、まあね、当然あの人生日々さまざまな問題が起こりますけれども、まあ、大なり小なりね、誰でも何かしら悩んでることなどあるはずです。また今ね、そんな中で、まあ、世の中も目まぐるしい勢いで変わっているんで、先行き不安な、ね、ことを感じてしまう人もいるとは思いますけども、そんな時代だからこそですね、徹さんが言っていた自分なりに考えて選択していく力が今後ますます必要となってくるんではないかなというふうに、今回のインタビューを通じて、感じました。ということで、この番組ではですね、皆様からの質問を募集しております。リバイアブログ、ヒマラヤなどからですね、私ゴロへの質問であったり、番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。質問を採用させていただいた方にはスイッチオリジナルのペンケースをプレゼントさせていただいておりますので、どしどしご応募ください。それではまた来週。今週のテーマソングはメアリーのキャットストリートキャッツをお届けしたいと思います。子供だったあの頃に見てた夢は今だって覚えてるわ。止められないフィーリング溢れるくらいボリューム上げてマイソングお気に入りのマイスタイル、待ち合わせはいつもの場所で全然 OK、 ハイテンションなチル、ファイレイニーな気分も吹き飛ぶくらいかわいい、今日の Your Style Go Catch It! Hello, hello, baby! ミラクルなストリーム、 Go Sound of Lady! OK, I'm on my way! Catch It! Hello, hello, baby! Catch It! マジカルなストリーム、 Catch It! 私たちは Catch It! Yeah! この番組はリヴァイアがお送りいたしました。